ということでね、ここまで幅広いお話をお伺いしてきたんですけれども、残念ながら時間ということで、ちょっとまとめに入りたいと思うんですけれども、
はい、
これからのね、我々ピアノ指導者が学ぶべきこと、求められること、まあ、ちょっと時代も変わってきてはいるんですけれども、我々何をしていけばいいのか。
はい。
はい。
だから私も目を見開かないんです。私は結局、ヤマハのマスタークラスであるとか、都立創芸高校であるとか、日芸であるとか、まあ、それから、芸大の受験生とか、いわゆるその専門的な方を、大体こう、パリから帰って二十数年になりますけども、こう、見させていただいてる場合が多かったんです。でも今回この3ヶ月でマスターするピアノで、何しろテキストを買い上げて23万1千部ですからびっくりするぐらい。これね、出版社の人が言ってたんですけど、10万部だったら、あの人買ったよって話を聞く。20万部超えた場合は、身近な人がみんな買ってるって言うんですけど、私はそういう現象にデック化しまして。で、皆さん何が、だって全員がこんな苦しいピアノを弾くなんていうことをやるわけないと私も思ってたんです。ところが、ピアノってやっぱり何か物語ができるっていうか、こういうものができるじゃないか。だから弾きたくてしょうがないんだよっていう人たちが、いらっしゃって、特に大人の方が多かったんです。っていうことがあって、これは私がもう昔からプロとして思ってた物語っていうのを皆さん共有できるんじゃないかっていうことで気がついたんです。うん、それで今、まあ私もその勉強中なんですけども、これからだからピアノの先生に求められるのは、その優秀な生徒さんたちと共有するための物語を幅広く知っておくこと。私自身が不満だったんです。イタリアンコンチェルトでなぜコンチェルトグロッソの話をしてくれなかったか。そしてベートーベンはメロディーが単純だからなぜこの和声が素晴らしい。らしく出入りで工夫を凝らしてるか、こういうことを言ってくれるいわゆる脱線先生がいなかったので大人だとか縛ったと思ってるんですけども、今こうやってアマチュアの方がそういう物語に、あ、だからピアノってこういう風に練習するんですね、こういう風に弾くんですねっていう風におっしゃってくださってる方が多いので、それも本当にそういう意味じゃ昭和の遺産だと思ってるんですけど、大きなムーブメントがピアノ界に来ています。実際にその3マスを見てピアノを始めましたからってんでグランドピアノ買っていかれる方が多いって経営者からも Y 社からも言われてるんですよ。本当に実際そういうことがありまして、この前も西宮の新京楽器さんの店長さんと話してたら、店長さんお客さんですって言って帰ってきたら、今ね、会った方が3マス見たって言うんで、本田先生が今度講演会に来るって言うんで、本田先生の講演会をお買い上げになっただけでなく、後からメールが来て、1週間後に C3X、あ、どこか分かっちゃう、C3X1 台お買い上げになりましたってね、ピアノメーカーもびっくりなんですよ。今電子ピアノしか売れてないって言うんで、ね、ヤマハなんてインドネシアの工場閉めちゃったぐらいなのに、売れてるんです。だから、それだけみんなね、これなんでこうなるかって言うと、こんな練習が難しい。しくて嫌でソルフェージュもやんなきゃいけないピアノを弾いてくれるかっていうと、その先に物語があるからなんです。だから我々ピアノの教師としては、指導者は幅広い物語、具体的にはもちろん例えばバッハのイタリアンスタイルを知るためにはビバルディをしなきゃいけないでもいいんですけども、当時の社会状況でもいいんですよ。だから例えばチェルニーが30番練習曲はショパンの死後に書いてるとか、そんなんでもいいんですけども、幅広く勉強して、まあ私は脱線っていうふうにそのヘルクだって言ってるんですけども、物語を生徒さんに与えてあげられるようになると、おそらく爆発的に皆さんよくなると思いますし、うんうん、それに見せられてピアノは大変だけど練習しますっていう方がプロにせよアマチュアにしても増えてるような気がします。
なるほど。